小沢敏夫昔話へのご招待。
西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
さて、先週まではシリーズで小説家、児童文学作家である中脇初江さんと小沢先生との対談の模様をお送りしましたよね、
そうだったね。何回かに分けて聞いていただいたんだけどね、はい、中脇さんは僕が筑波大学の学部長やってる時に僕の学部にいらした学生でね、
はい、
もうその頃から坊ちゃん賞なんかもらって優れた作家として知られていたんですけどね、卒業後ますます磨きがかかってね、
はい、
特にあの君はいい子っていうとてもいい作品書かれて、あちこちで映画化されたりね、活躍してる人、お話も良かったよね。とてもいい話してくれたと思う。
またしっかりもう研究取材をされて、いろんな作品を生み出してらっしゃいますよね。
そうね、実によく調べてねやってらっしゃるのよく分かったね、
はい、さて先生、今日のテーマを教えてください、
あのね、犬の昔話っていうのを聞いてもらおうと思ってるのね。
犬、はい、
というのはね、何ヶ月か前に鳥が出てくる昔話を紹介したと思うんですけどね、それのまあ一連のシリーズという考えていただいて、日本の昔話ってねごく単純なんですよ。構造は主人公が自然の中へ出かけていって何かと出会って何かをするという、という構造なのね。非常に簡単なんです、でその何かに出会ってというその出会う相手ね、それによってお話を選んでみるとね、なかなか面白いんですよ。で前回っていうか 何ヶ月か前には鳥の場合をご紹介したんだけどね、今年は犬年だから犬をまずご紹介しようと思ってるのね。
ぴったりですね。
ぴったりでしょ、
はい、
犬っていうのはね、とってもその人間の生活に近いところにいるわけよね。今でも犬が好きだって人いっぱいいるだろうし、
そうですね、
そうでしょ、ペットとして飼ってる人いっぱいいるよね、でその今のペットとして飼う前にもね、山行っても原っぱ行っても林へ行っても犬なんてにいっぱい出会ったわけね、ですからね、犬がとてもその大事な役割として昔話に出てくるんですね。でそれを聞いていただこうと思ってるわけ。
はい、お願いします、
まずね、最初にあの紹介するのは新潟の話でね、犬と猫と指輪という話があるんですよ。犬と猫と指輪っていう、これもね全国にある話なんだけどね、とても有名な話なんですけど、新潟でいい資料があるのね。今日ご紹介するのは新潟県で水沢健一さんという小学校の校長先生でやってらした方が、新潟で昔話をたくさん集めたんです。すごかったですよ。彼は戦後間もなくの時代ね、一人の人でね300話も語るようなね、おばあちゃんなんてのをねあちこちで見つけてね、
すごいですよね。
それを丹念に聞きなさって、それで聞き書きしてそれを本にして出されたの。だからおばばの昔話とかね、いろんな本出されて衝撃的でしたよその頃。でその水沢さんの本の中からね、僕らの昔話の裁判グループが裁判したとても読みやすい話なんですけどね、載っている本はですね、子供に送る昔話っていう僕らのシリーズがあるのね、それの12番で石のカヌーという本があるのね、石のカヌー、この石のカヌーっていう題はアメリカの原住民のね人たちの話なんです。とってもいい話だけどね、これもいつか紹介したいと思うけどね。
そうですね、
今日はその犬の話に絞ってね、犬と猫と指輪という話、
どんな話なんだろう、
聞いてみてください。あった天下の昔あるところにおじいさんとおばあさんがおった。おじいさんは毎日山へ木を切りに行った。ある日おじいさんが焼け飯を持って山へ出かけていくと、道端で 4,5 人の子供が亀をいじめていた。おじいさんは気の毒に思って、お前たちその亀をおらにくんねえか、おらやっと取った亀だがに嫌だんじ、ほうせばおらここに焼け飯持ってるすけ、これと変えてくんねえか、と言うと子供は腹が空いていたらしく、あい焼け飯と変え返しる、と言って取り替えてくれた。そこでおじいさんはその亀を池のそばまで抱いてきて、亀亀、今度は道へなんか出てくんな、と言って池へ逃がしてやった。おじいさんはまた山道をよっこらしょよっこらしょと上がっていった。すると鉄砲撃ちが一人いて何かを狙っていた。 その先の方を見ると熊の親子がいて、親が子供を抱いて、どうか恨んでくれ、助けてくれというような格好をしていた。おじいさんは何とかしてあの熊の親子を助けたいもんだと思わず、助けてという声を出してしまった。すると鉄砲撃ちは驚いて、ひょいとおじいさんの方を見たので、狙いが外れて熊は助かった。熊の親子は山の奥へ逃げていった。おじいさんはよかったなと思いながら、また山道を上がっていって、焚き物仕事をしていた。しばらくすると熊が出てきて、じさじさ、さっきな助けてもろうた熊だが、命拾いをさせてもろうて本当にありがたかった。お礼のしるしにこの宝物をやる。この指輪をこすって何でも自分の欲しいもんを言えば、望み次第のもんが出てくる。と言って宝の石の指輪をくれた。おじいさんは喜んでその指輪をもらって家に帰った。そして早速指輪をこすって、米米出れと言うとお米がいっぱい出てきた。金金出れと言うとお金がいっぱい出てきた。おじいさんとおばあさんはその指輪のおかげで心情が良くなって、楽々暮らせるようになった。さて、おじいさんの家の川向かいに欲深のじいさんが住んでいた。ある日、欲深じいさんは、あの川向こうのじさ、良い宝物を手に入れたということだが、何とかして取ってやろうと川を越えてきて、おじいさんの留守になるのを待っていた。そしておじいさんが山へ出かけると、家の中を探して、神棚に大切にしまっていた指輪を見つけた。そしてそれを盗んでいった。しばらくしておじいさんが山から帰ってきて、神棚を見ると、大事な指輪がなくなっていた。安気ないい宝の指輪がねえが、こらまあ大事だねえかと思って、おじいさんは猫を呼んで、猫猫、おらの宝の指輪がどっかへ行ってねえすけ、お前探してきてくれと頼んだ。すると猫は家の犬と相談して指輪を探しに出かけた。あっちこっちを探しているうちに、川向こうの欲深じいさんが指輪を盗んだことが分かった。それで犬が猫を背負い、川を渡って欲深じいさんの家へ行った。猫は家の中に入ってそこらを探したが、指輪がどこにあるやら一向に分からなかった。そこで猫はネズミを一匹押さえて、ネズミネズミ、お前ここのうちにある宝の指輪がどこにあるか知らねえかと聞いた。そら蔵の中の石の空戸の中に入ってるとネズミは答えた。それじゃそれを取ってきてくれ。お前がそれを取ってくるのが嫌だといえば、たった今お前を噛み殺してしまうぞ。いや、どうか命は助けてもらえて、その指輪を何とかして俺が持ってくる。と言うとネズミは蔵の中へ入っていった。ネズミはガリガリガリガリと夜も昼も石の殻とをかじって、中にあった指輪を持ってきた。そして猫は指輪をくわえて犬の背中に乗って川を渡り始めた。ところが猫は水の中の魚を見て、魚を食いたさに指輪のことも忘れてにゃーんと泣いてしまった。途端にくわえていた指輪が落ちて水の中に沈んでしまった。犬と猫はすぐさま探したが一向に見つからなかった。さあ大事だと言っているところへ、水の中から亀が一匹指輪をくわえてひょこんと出てきた。そして猫に指輪を渡して、お前方が探している宝物はこれだろう。俺はこの前じいさんに助けられた亀だが、どうかじいさんによろしゅうと言って、また水の中に潜っていった。それから犬と猫は指輪を持っておじいさんのところへ帰っていった。息がポーンと裂けた。言って終わるのね。
面白いですね。
いい話よね。で、最後の息がポーンと裂けたっていうのはね、うん、僕たち結末句と呼んでるんだけど、はい、これで話はおしまいっていう挨拶の言葉なのね。で、これは地域によって違ってね、今、はい、新潟はこの息がポーンと裂けたなんだけども、例えば岩手県ではドット払いというとかね、はい、地域によって違うんですけどね。それはいいとして、この話ね、有名な話なんですよ。この犬と猫が、はい、 盗まれた指輪を探しに行ってね、
協力するんですね、協力して、
うん、それで最後にネズミがね、小さいから入っていかれたでしょ、
はい、
でそのネズミをさ、猫が脅迫してね、
はい、
取ってこい、取ってこなきゃ食っちまうぞってやるわけだよね、
はい、
でそれちょっとその面白いスリルのある話があって、うん、で無事に戻ってくるっていう話ね、はい、うん、とても有名な話です、これ日本中にある話、
へ、
日本中だけじゃなくて世界的にも随分あちこちにあるんですけどね、
そうなんですね、うん、
面白い設定が同じなんですよ、いいおじいさんがいて、ヨーロッパの場合おじいさんと限らないんだけど、いい男がいて、
はい、
でそれが宝物を取られたら、その取られた宝物をいつも飼っている親しい動物がね探し出してくるってやつね、
はい、
でその時に今の話だとさ、冒頭のところで子供が亀をいじめていた、でその亀を助けてやったでしょ、
はい、
ここの向きにねよく出てくるんだけど、いろんな話に出てくるのね、子供が亀をいじめていた、でその亀を助けてやった、
はい、
という某っていうね、でその亀が後で恩返しにこうする、
浦島太郎もね、
というとそうでしょ、もう思いついたでしょ、
そうですよね、
浦島もその一つなんですよね、
はい、
浦島太郎もあれは男が竜宮城へ訪ねて行って戻ってきたって、その冒頭のところにね、亀が連れて行ってくれたきっかけとして、
はい、
その亀いじめがあるんですよね、
そうですね、うん、
有名なモチーフなのこれはね、はい、そして調子がいいでしょ、これあのちょうどおじいさんが行き先が分かんなくて困ってると、そこにちゃんと現れてね、ネズミが現れてやってくれるとか ね、
そ う、 ですね、
そういうね、うまく話がつながっていく、
綺麗にまとまってますよね、
そうそう、まとまってるよね、とってもいい話、それでねこの話には出てこないんですけどね、帰りに水の中の魚を見て猫がにゃんと鳴いたらパッと落としたって言うと、これおかしいよね、
そこはもう笑っちゃいますね、
笑っちゃうでしょ、でもこの話ではさ、結局犬と猫と協力して主人のところに持ち帰って、それで終わってるんですけどね、
はい、
あとがくっつくこともあるんですよ、つまり猫がにゃんとその魚を見て言っちゃったために川の中へ指輪が落ちたでしょ、
はい、
なもんだからその猫が後で叱られるのね、
あ、
うん、だけどその猫が結局は持ち帰って主人に渡したもんだから、
はい、
主人は猫の功績だと思うわけね、
あ、うん、なるほど、
それで猫はお前はよく宝物を持ち帰ってくれたと言って、
はい、
それ以来猫はうちの中で住むことが許された、
なるほど、う
ん、でそれに対して犬はね、
はい、
本当は犬は功績あるんだけどさ、
ね、
主人がそれを誤解して、犬はお前は外で暮らせと言って、それ以来犬は外で暮らすようになったという結末がつくのがちょっと変だよね、これね、
そうですね、うん、
人間の方の誤解なんだけどね、そういう話がある、尻尾がつくこともあるんです、
でも今の状況にやっぱりぴったり合ってますもんね、
逆にね、多分今の状況を説明するために使ったんだろうね、
はい、ああそういうことですね、
うん、そうだと思う、終わりの部分ね、
はい、
付け加えたんだと思うんだよね、だお話の主要な部分ではないけども、
はい、
今の状況に合わせて誰かがくっつけたんだろうね、
わ、
うん、そういうのがくっつくと思う、
猫は家の中、家は外ってことですもん ね、
そ、
う そ、 う、 外ですもんね、
その説明としてね、
へ、
よく使われるんですこの話は、
そうなんですね、うん、
でも犬があの人間の近しい存在だっていうのはよくわかるよね、
はい、
うん、よくわかるよね、
味方な感じがね、
そうそう
出てますよね、
出てるでしょ、
うんうん、
それでここでもその犬と猫というペアなんだよね、
はい、
でペットとしても見ててもさ、犬と猫が一番多いじゃない、
はい、
そうでしょ、だから常にねやっぱりね犬と猫はペアで語られるのが多いんですよ、
へえ、うん、そうなんです ね、 ね、うん、
あのね今の話で、
はい、
その指輪が落ちるでしょ、
はい、
指輪落とすじゃない、川の中へね、で指輪がそもそも取られてメインになりますね、これ珍しいんですよね、
は
い、
うん、
だってさ指輪なんて日本で伝統的にはなかったでしょ、おそらく、
そうですよね、
そうなの、はい、そんなに指輪があるんです、この話だけ、
あら、
うん、おそらくね、だからこの話はねどっか外国から入ってるね、おそらく、
うん、
と思います、でねこういうふうに動物が主人公に恩返しをするというのはもう世界中にある話なんですよね、
はい、
それでこの形ね、宝物が盗まれてそれを犬と猫が取りに行ってというこの形もね世界中にあるんですね、
はい、
同じ話ではないけどそういう構造ねの話が、でおそらくそれがねいつかの時代に日本へ入ったんだと思うんですよ、
わなんか
でしょう、
いつ入ったのかと考えるとまた想像が膨らみますね、
で、うん、でね大体ね僕が見るところじゃ室町時代割と入ってるんですね、 割とその頃ね西洋文化を受け入れてるんですよ。
そうなんですね、
意外と入れてんの。でこの指輪っていうのが一つのキーワードだと思うのね、
はい、
日本の本来の話ではね指輪は出てこないんだよね。
確かにそうですね。
そうでしょ、そんな習慣なかったからね、
はい、
だから冠ならまだわかるんですけどね、なんか被るものあるかもしれないけど、
あ、そうですね、あの
金属じゃなくてもね、
はい、
だけど指輪ってのはないよね。だからこれはその点で注目なんですよ。
へえ、うん、じゃあその研究をされてる方も
いると思う。まだでもはっきり出てないけどね、うん、とてもいいテーマこれ、
うん、楽しいです ね、
ね、面白いね、
はい、うん、今日は日本人が昔話の中で出会うものをテーマに、うん、犬が登場するお話を聞かせていただきました ね、 そ
うそうね、犬ってね人間にとっても近い存在だしね、
はい、
現在でもそうだけどさ、うん、だから昔話に非常に大事な役割してるんです犬ってのはね。
そうですね、うん、はい、本当に身近なものだなっていうのを、ね、感じましたね、うん、はい、では来週のテーマを教えてください、
うん、犬の話をねもうちょっと続けて聞いてもらおうと思ってるんです。
まだいろいろあるんですね、
ま、あるんですよ面白い話があるから。
はい、わかりました、はい、よろしくお願いします、はい。それでは小澤先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
さてこの番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。宛先はこちらです。 E メールはすべて小文字で mukashi@fmfukuoka.jp mukashi@fmfukuoka.jp ファックスは0925265300です。そして小澤敏夫昔話へのご招待はポッドキャストでもお楽しみいただけます。過去のお話をはじめ私たちが語った今聞きたい昔話、土地言葉で語った昔話などをアップしています。お聞きの放送局のホームページから素敵な昔話の世界をお楽しみください。お相手は西本美恵子でした。小澤敏夫昔話へのご招待。